おはようございます。高原豪一郎です。先日私は友人から NHK の現役アナウンサーが歌うロック調の CD をいただきました。曲名はこれって褒め言葉って言うんですね。小遣いはたいて20歳の娘に寿司をおごった。すると娘はお父さんこれって普通に美味しいよ。これって褒め言葉って言うんですね。普通というのは割とという意味で使ってるんですね。ですから褒めてるんです。新入社員の部下をカラオケに連れて行った。部下が一言、課長、何気にうまいっすね。これって褒め言葉って言うんですね。この何気というのは結構という意味だそうです。褒めてるんですね。私なんかそういうのを聞きますと何気に腹が立ってきますね。というより日本語の将来を思って憂いが生じます。でもただ一つ、今風日本語言葉でこれは鋭いなぁと思えるものがあるんです。それは切れるという言葉です。昔あの人は切れる人だというと褒め言葉でしたね。判断力が刃物のようによく切れる。頭脳明晰であるということを切れる人と言ったんですね。しかし今では怒りを爆発させるということを切れるって言うんですね。よく切れる人というのは自制能力のない人です。できたら関わりたくない人ですよね。では、怒りを爆発させ、暴れることが、どうして切れるという言葉の意味に当てられるようになったのでしょう。おそらく、切れるとは、目の前の相手との関係が切れるということだと思うんです。相手との絆を切り捨てる。どうして相手に暴言を吐いたり、乱暴を働いたり、破壊的な行為に走れるんでしょうか。相手が自分と関係ないものになっているからではないかな、と思うんですね。自分と相手との結びつきが切れているからこそ、相手の痛みも辛さも感じないで、平気で怒りを撒き散らすことができます。そして聖書は、人間の創造主である神様との関係を切った状態で生きることを罪と語るというんですね。罪とは切れることです。そして聖書の中に、当の昔に神との関係を切って生きてきた人物をキリストが探し尋ねて、そして出会ったというその場面を書いた箇所があるんですね。そこをお読みしたいと思います。この後イエスは出て行き、収税所に座っているレビという主税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。するとレビは何もかも捨て、立ち上がってイエスに従った。短いこの御言葉から三つのポイントでお話したいと思います。第一にキリストは人の肩書きや商売ではなく、その人そのものを愛の対象としてご覧になる方だということです。たとえその人がひどい過去の持ち主であったとしてもです。スイスのクリスチャン女流作家にヨハンナ・スピリーという人がいますね。彼女の代表作はアルプスの少女ハイジです。彼女は両親を亡くして親戚をたらい回しされるんですが、みんな彼女を持て余します。最後に彼女が預けられたのが、アルプスの山の上で一人で生活している頑固じいさんなんですね。このおじいさんは本当に有能な人です。自分で家を建て、自分で家具を作り、自分でパンを焼き、自分でチーズを作り、誰の手も借りずに一人で何でもこなしてしまう人なんです。ところが、大の人間嫌いなんですね。村に住まずに、人が登ってこないような山の上の方で、あらゆる人間関係を断ち切って生きてるんです。そして上の方から下々の生活を見て軽蔑してる人です。能力はある。しかし友達がいない。だから自分の能力を他の人のために役立てることがないんです。孤独でいつも何かに対して怒ってる。それで人が近づきにくい空気を発散させてるんですね。このおじいさんは神から離れた人間の雛形です。能力はある。しかし自分のためにだけ生きているので 喜びがないのです。そこへ孤児となったハイジが預けられるんですね。彼女はおじいさんに対する偏見が全くありません。レッテルでおじいさんを見ることをしません。それどころか自分にとってたった一人の身内なんですね。おじいさんのすること一つ一つにびっくりし、感動し、おじいさんを尊敬し、おじいさんってすごいな、そして何より愛します。この無垢にして疑うことを知らないハイジは、キリストの雛形なんです。ハイジがおじいさんを信頼の目で見つめたように、キリストは慈しみの眼差しでレビをご覧になったのです。そしてそのようにあなたを慈しみ、愛で胸がいっぱいになりながら呼びかけている神なのです。第二にキリストは私についてきなさいとおっしゃったんです。これはついてくる者のすべての面倒を引き受けるという覚悟がないと言えない言葉ですね。キリストはあなたの人生のすべて、あなたの罪のすべてを引き受けてくださる方なんです。あるクリスチャンのエッセイにあったんですが、ホテルで数人の友人が集まって平和運動かなんかの会議をしていたそうです。途中で電話がかかってきたのでメンバーの一人が受話器を取って、そしてしばらく話しました。そして電話を切った後で地獄の友達からの電話でしたって言うんです。誰ですかそれって聞くと、いえいえ私の主人のことなんですよって言うんです。実は彼女のご主人は画家でした。そしてある時から原爆や南京やアウシュビッツ、そういう20世紀の悲惨な殺戮現場を描き続け、そして最後に地獄の絵を描いたというんです。そしてその地獄の絵の中にヒットラーを描き、東条を描き、そして自分と奥さんもその絵の中に描いたというんですね。ご主人はあの戦争に対して何かの責任を感じている人であったのです。その時メンバーの一人であったクリスチャンの方がこう言ったそうです。私の信じている神様はね、その地獄にまで私の代わりに行ってくださった方なんですよ。まあ、その晩はそれで終わったんです。ところがその翌日の朝、画家の奥さんが思い詰めたように聞いてきたんですね。昨日の続きの話をしてくださいませんか。あの後のことを私に話してくれませんか。あのことって何ですか。地獄にまで行ってくださった神様のことです。なんと彼女はあの一言を聞いて心の中が騒いで騒いで仕方がなかったって言うんですね。クリスチャンは言いました。イエス様はね、全く罪のない方で、地獄に行く理由も義務もない方です。でも人間が地獄という結末から救い出されるために、罪のないキリストが十字架にかかって全人類の罪を背負って裁かれる以外に方法がないと分かったとき、イエス様迷うことなく十字架についてくださったんですよ。キリストはあらゆる人のすべての罪を担いで地獄にまで行ってくださった神だと聖書が語っているのですよ。その時この福音を聞いた婦人は絶句して固まってしまったんですね。キリストはなぜそこまでしてくださったと思いますか。あなたを愛してるからです。罪人の口を感動によって黙らせてしまう方、それがキリストなんです。第三にキリストは死んで蘇り、ご自分に人生を預ける人を新しい人生に導く方です。このレビという人物は聖書では別の名前でも紹介されています。マタイという名前ですね。この世界の超ベストセラーである聖書の中で最も多くの文冊に印刷されているのがマタイの福音書という書物ですね。それを書いた人です。キリストの招きに従って立ち上がる人の人生は全く新しくされます。そればかりか、他の人の人生が良き方向に変えられていくためにも用いられるって言うんですね。どうぞあなたもキリストの招きにお答えになってください。心からお勧めしたいと思います。